ニックスで読み解く英単語の仕組み。皆さんこんにちは、ファニックス英会話講師の坂下悦子です。
インタビュアーの神野由紀子です。坂下さん、80回目よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
やっぱり何十回で節目が来るともう毎回ちょっと嬉しくなっちゃいますね。これは、
はい、あと20回で100回ですね。
ねえそれはもうあっという間だ。
100回なんかやります。
そうですね、どうしよう
ねえ、なんか
こういう話してほしいみたいなことがあったらリスナーさんにもお聞きしたいし、じゃなかったら、
ね、
雑談会をまたやってしまうかもしれません、
ね、はい、何か皆さん100回ぜひこれをやってほしいがあったら、
うん、
はい、何からぜひ送ってください、
お声をください。さあ、その80回目、まあ、4月も半分に入っているんですけれども、今日どんなお話ししていきましょうか。
はい、前回何のお話ししたか覚えてます？前回はちょっと
前回はですね、
英語力があると、
そう、英語力があると年収がアップするよっていう、ステージが上がっていくよっていう、うん、絶対英語は大事だよって話をコンコンと、はい、いただいておりました。
そうなんですよ、まあ、はい、ちょっとね、今あの神谷さんもプレッシャーに若干感じてないかなっていう感じはするんですけどまあでもこれからの時代、英語ができて損するとか、はい、英語が全然いらなくなるとかないじゃないですか、多分。
多分ないですね。逆に、あることが当たり前な時代がいつではやってくるのかななんて思っておりますね。
そうですよね。で、あと、その今は英語ができるとプラスっていう感じだと思うんですけど、うんうん、もしかしたら、その先は、あ、あなた英語できないの？じゃあマイナスってされる可能性はあると思うんですね。
あると思います。そう言われてみれば。うん。
でそこになってから焦って英語するのもなんかすごい大変そうじゃないですか。
めちゃめちゃ焦ると思いますし ね,
ね、うん、でその頃には求められるものももっと高くなってるかもしれないので、
他の勉強しないといけないことにあるかもしれないですからね、
うんうん、ね、なので、まあ、あのこのね番組を聞いている方はあの割と英語に興味があるとか、うんうん、まあ、興味はないけどちょっと やらなきゃいけないなっていう気持ちがあって聞き始めてくださっている方が多いと思うので、
はい、
はい、もしね、まあどうせやるなら、まあ楽しく確実に身につけていただきたいと思いますので、うん、まあそのね、最初の一歩として英語の文字と音のルールのフォニックスから始めるということが割とね初心者の方でもやりやすいので、ぜひねこのチャンネルでいろいろフォニックスについてお伝えしておりますし、はい、概要欄にある Kindle の書籍とか、うんうん、あとは無料の動画レッスンがあるので、フォニックスについてね全体像を知りたい方はぜひそちらから見ていただければと思います。
うんうん、お願いいたします。 Kindle の書籍、本当に書籍っていうと、え、そんな本とか読むのっていう印象も持つ方もいらっしゃるんですけど面白いですからね、うん、
よかったです。
わかりやすくって、そう出されたとき、本当に私、あーって読んだんですけど、あ、このことは YouTube でもおっしゃってたし、ポッドキャストでも聞いたことがあって、ああ、そういうことかって、なんか裏付けもされてくるような感覚があるので、うん、ぜひとも皆さん読んでいていただきたいと思います。
そうなんですよね。この英語の勉強って自分なりにすると、うん、こう、日本語とか日本人の解釈で英語を勉強しちゃうので、そこってやっぱ同じ語学なので、そのズレを持ったまま発音とか文法とかやっちゃうと、うん、なんかずっとやってるのになんかわかんないんだよねみたいな感じにずっとなっちゃうので、まず日本語と英語はどういうものでどう違うのかっていうのをしっかり分かった上で英語の世界に取り組んでった方が断然効率がいいです。
うんうん、住んでる世界が全然違いました。
そうですね。
はい。
だいぶ神谷さん最近英語の世界に馴染んできたと思いますが。
馴染んでました。そうです。もう口の開き方から全然違うなっていうところは身に染みて実感をしましたね。
うんうん。うんうん、そうも、やってくださいって言ったら割とすぐこう口が動くようになってますもんね。
慣れていきますね。やり続けるとね。うん。
素晴らしい素晴らしい。はい。なのでそういうねところから始めて、うん、そこの年収アップまで皆さんねできる限り多くの皆さんが そこの 目標まで達成していただきたいなと思うんですけれども、そこの年収アップとか転職での年収アップで、なんか武器となるのが、トーイックのスコア。
やっぱりそうですよね。数字っていう後押しは大事なんだろうなって思ってました。何点以上って、やっぱりいろんな就職の記事だったりとかね、データを見てると何点以上、何点以上ってありますからね。資格の時代は何か書けることも大事ですもんね。
そうなんですよ。で、まあ、その会社側から、TOEIC 何点以上じゃないと昇進させませんよとか、転職の条件がこれですっていうふうに言われるものっていうのもあると思うんですけど、でも、私たち側からしても、TOEIC の点数ってすごい大事だと思うんですね。なんでかっていうと、あなたの英語力どのくらいですかって的確に表現できる人って少なくないですか？
ああ、確かに。わかりやすい杓子定規が欲しいですよね。そう思うとね。
そうですよね。なんか喋れますとか喋れませんって結構ただの主観で言ってる場合多いじゃない
それが日常会話なのか、ビジネス英語までいけるのかっていうのも全然違いますもん
ですか。
ね。
そうですよね。で、大体の日本人の人は、割とできるのに気持ち的に喋れませんって思っちゃう人の方が多いんですね。
あ、わかります。謙遜じゃないですけど。
そう
そん
ですよ
な、
ね。その
私はそん
喋
な
れ
する
っ
ごい
てい
人じゃ
う
な
ほ
い
ど
で
のものじゃないです。
す。ただただちょっと日常会話できるだけです。あ、すごいですっていう、できない人からすると。
そうですよね。なので、自分からアピールするってなった時に何も数字がないと、多分そういうふうにちょっと下げて言っちゃったりとか、あと、このくらいできますって言っても、いや、でもできない時もあるし、みたいな感じで、不安になったりとか、っていうことの精神状態になっちゃうわけですね。
もったいないですよね、そうなるとね。
でも、TOEIC で何点を取りましたっていう事実があれば、私の英語力は TOEIC 何点を取れるレベルです。っていうことは、言い切っていいじゃないですか、だって点数。
事実としてありますからね、持ってるから。
なので、その自分の英語力が今何点レベルっていうのを自分自身で納得して自信を持つためにも、スコアっていうのはすごい便利だと思うんですね。
自己肯定感上がりますもんね、確かに。
なのでね、ぜひ、ここを皆さんね、頑張ってやっていただけると、その後の転職活動とか昇進がすごいね、スムーズになるので、おすすめなんです。
でもその TOEIC の点数の上げ方、取り方っていうのはもう世の中本屋さんに行けばいろんな書籍もあるし、ネットを開けばこんなこともできる、あんなこともできるよって出てきて、さあ、私は何をすればいいんだろうって迷子になる方もいっぱいいると思うんですが。坂下さん、そのあたりどうですかね。
TOEIC のテストってまずどういうものでしたっけ？
どういうものでしたっけ？
覚えてます？
もう膨大に問題数があったことしか覚えてないですね。
そうで
印
す。
象とと し
に
て
かく
は。
問題数は膨大で、で、パートが2つあって、リスニングのパートとリーディングのパートの2つだけです、トイックは。で、まあ、スピーキングとかもあるんですけど、まあ、普通のよくスコアで使われてるやつは、トイックのリーディング、リスニング&リーディングっていうのはこの2つになります。なので、話したりはしなくていいです、トイックのスコアを
話した記
やる。
憶はないですね、
そう
確か
です
によ
ね。
ね。
面接とかは英検とかみたいにはないので、リスニングとリーディングの2つをやればいいわけですね。で、リスニングが45分。これもうずっと立て続けにリスニングのテストが45分間続きます。だから、普通のね、学校のテストとかでも本当最初の5分とかだったりすると思うんですけど、45分も続くわけですね、これが。
一昔前のセンター試験でも30分ですからね。45は長い。
長いですよ。で、その後75分でリーディング。で、ここの2つのパートのそれぞれのスコアの合計が、トータルのスコアになります。 で、まあ、こ
はい。
れ50%、50%なわけですよ。リス
うん。
ニングとリーディングが。でですね、まあ、そのね、勉強の仕方とか、スコア
は
の
い。
上げ方、まあ、いろんなやり方があるとは思うんですけれども、この番組を聞いていただいている皆さんであれば、これはいかがですかっていうご提案があるんですけれども、はい。何を頑張ったらいいと思います？
いや、もうこの番組を聞いているみんなだったらもう耳を養うのが一番いいのではないかなと。
あ、そうです、そうです、そうです、
は
そうです。はい。リスニングを攻略しましょうですね。
い。うん。
はい。
リスニングこそ一人じゃどうにもならない点でもありますもんね。聞いてるだけでも何言ってるかわかんなくて、もう途中から BGM 化しそうですもん。45分も聞いてたら。
そうですね。で、やっぱり45分英語を聞き続けるってなった時に、そのよく英語が苦手な人で、なんか、英語がなんか呪文みたいに聞こえますっていう人多いじゃないですか。その状態で45分間やるってかなり厳しくないですか？
もう途
もう
中
こ
で
れは
嫌に
本
なっ
当に、
ちゃいそう。
そうですよね。適当にもう聞くのをもう途中で諦めてると思うんですね。まあ、とりあえず丸つけとこうみたい
そうで
な。
すね。何かしら当たるだろうみたいな。
そうです。そうなっちゃうので、まず、その状態をどうにかして、何を言ってるのか分かる状態になったらもうちょっと戦えそうじゃないですか。なので、その TOEIC ってなるとリーディングのパートもあるから、その文法とか単語とか長文読解とかもあるんですけれども、まず、その、800点以上狙うってなると全部を網羅しなきゃいけないんですね。でも、その、だんだんステップアップしてい きたいですってなれば、最初は多分600とか700ぐらいのスコアがあったら、転職にちょっとだんだん使えてくるっていう感じなんですね。なので、600から700ってなった時に、リーディングの方がちょっとやっぱり難易度が高いと思うので、先にリスニングでどんどん得点をできるようにしていくことが非常にいいと思います。
50%、50%ですもんね、そう思うとね。
そうなんです。なので、しっかりね、フォニックスで基礎からやって、で、まあ、そこからどんどん実践的な練習も必要になるとは思うんですけれども、まずはその英語を聞いたときに、なんか違和感があるとか、なんでこういうふうに読んでくれないのっていうところをしっかりね、直していくことが大事になるので、フォニックスで英語の音の世界で捉えられるようになると、全体の聞こえ方がかなり変わってきますので、で、リスニングの勉強をしてると、いっぱい英語聞くじゃないですか。で、TOEIC っていうのは、音声もあるし、テキスト、TOEIC の模試とか貼っていただくと、そのリスニングの、スクリプトも全部出てるんですね。実際のテストは音だけなんですけど、その練習用の模試とかだったら、何が流れてたのかっていうのを後で目で確認できるので、それで自分で音読してみる。
音読ね、そうですね。
で、その音声もあるから、なるべくそれと同じになるように。っていうのを繰り返してると、だんだんそこの喋り方とかにも慣れてくると思うので。で、フォニックスの基礎が分かってたら、ここの音はこういう音だろうなっていうのもしっかりね、気をつければ修正できるようになっていくと思うので、そういうふうにして英語の音に慣れていくと、ここのリスニングの方で、スコアアップは、どんどんいけると思いますので、ここをね、300点とか400点とか。
あそこ取れたら大きいですね。
で、リスニングでこれを目指すっていうのは、そこまで難しくはないと思うんですね。なので、しっかり対策を頑張っていただければ、このくらいの点数っていうのは、リーディングを400点にする方が多分大変ですね。
ね、本当に大変ですね。リーディングの400っていうのは。
ね。 で、こういうふうに英語の実際のこう会話とかアナウンスとかが TOEIC の問題にはよく使われてるので、そういう英語の音で、TOEIC って結構容赦なく早く喋ったりとか、いろんな国の人がいたりとかで、割とこう、なんだろう、実践に近いというか、その簡単なテキストのすごい丁寧な英語っていう感じではないので、はい。ちょっとそういうね、実践慣れをするっていう意味でも、そういう音声をたくさん聞いたりとか、それを自分で発音してみるっていうのは、英会話力アップにもつながるし、発音力アップにもつながるし、で、それで TOEIC のスコアが上がったら、そこのね、転職とかにもつながっていくっていうので、この勉強っていうのは、まあ大変ではあるんですけれども、まあやったら、あ、私何点になったっていう、さっきの自己肯定感とか、私はこれくらいできるんだっていう、確固たるものを持てるっていうのと、それがあると、会社にも私こうなんですっていうふうに、自信を持って出せるっていうので、すごくね、英語学習をしてる人にとっては、こう自分の、なんだろう、道しるべというか、私大体このぐらい、次これ目指したいな、みたいな、なんか、いいね、目安になると思うので、ぜひね、転職とか考えている方も、ぜひやっていただければと思います。
皆さん、ぜひともこの4月何かを始めやすい時期ではありますので
うん。
ね、トライしてみていただきたいと思います。それでは今回もラストインフォメーションをお願いいたします。
はい。この番組では皆さんの声を聞きながら進めていきたいと思っております。概要欄に LINE がありますので、こちら登録していただきますと、トークの方からご質問や、こういうことを取り上げてほしいというリクエストを受け付けております。今、LINE に登録していただきますと、フォニックスの基本の音読みが覚えやすくなる仲間の音一覧表というのをお渡ししておりますので、ぜひご登録してみてください。あと、今日もね、前半でお話ししたんですけれども、フォニックスっていうのはどういうもの、勉強するときのポイントは何っていうのの図などを交えて、Kindle で書籍も出しておりますので、こちらも概要欄にありますので、まだご覧になってない方はこちらもぜひご覧ください。
皆さんよろしくお願いいたします。それでは今回はここまでということで、ここまでのお相手は、
フォニックス英会話講師の坂下悦子と、
生徒インタビュアーの神尾由紀子でした。それではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。